それでは今日の礼拝のメッセージのためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第5の主日、私たちをそれぞれ御前に導いてくださり、またそれぞれのところにあっても神様を礼拝し賛美できることを心から感謝いたします。今急速に新型コロナ感染が増大してきていますけれども、主よどうぞあなたは万物を作り、またすべてをその御手にあって治めてくださる方です。また私たちを愛してくださり、私たちを守ってくださいます。何よりも私たちの心の中に平安を与えてくださり、また神様はさまざまな困難苦しみの中から私たちを救い出してくださる。どうぞその希望を持って生きることができますように。そのためにも神様の約束の御言葉を私たち一人一人に与えてくださり、どうかまた私たちの信仰を引き上げてくださって、心を強くし、またあらゆる困難に勝利していくものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの礼拝の時をも主がお導きくださり、また御言葉を持って私たちにお語りくださるようにお願いいたします。今からの時を待ち望みつつ、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は主の癒しと題して、ホセア書の6章1節から3節の御言葉を取り継がさせていただきます。このホセア書ですけれども、この名前の通りにホセアという人がこの書を記したと言われています。彼はイスラエルの北イスラエル王国の預言者でした。その同じ時代に実は南ユダ王国ではイザヤという人が神様の御言葉を取り継いでいたわけです。ですからこのホセアという人はイザヤと同じ時代に神様に用いられた預言者であった。特にイザヤはこの救い主イエス・キリストの誕生、私たちに救い主が来てくださるということを彼は主に語ったと思います。ホセアはではどうだったのか。一節の最初を見ると、さあ主に立ち返ろうという言葉が出てきます。主に立ち返る、別の言葉では悔い改めるという言葉になるわけなんですけれども、これがホセアがあの北イスラエルにあって語っていた言葉の中心ではないかと思います。それは新約聖書においてルカの福音書の15章というところを見ますと、放蕩息子の話が出てます。放蕩息子も実は父のもとに帰っていった。そして彼は豊かな恵み祝福に預かった。もうそれよりもはるか750年以上前にこのホセアという人は主に立ち返ろうということを語ったわけなんです。そしてこのメッセージは今の時代の私たちにも語られている神の言葉です。私たちも主に立ち返っていく。この主というのはこの新約聖書では太字で書かれてあります。それは特に意味がある言葉です。それは全能の神を表す言葉です。正確にはどのように発音されていたのかはわからないわけですけれども、今多くの聖書学者はヤハウェというふうに発音したのではないかというふうに言われています。この言葉は全能の神、天地を作り、そしてまた全てを治めてください。その誠の作り主である神様に立ち返ろう、ホセアは語りましたけれども、また私たちもこの主なる神様に立ち返っていく。あの放蕩息子ももうどん底に陥った時に、父なる神様がもうどれほど豊かであり、そしてまた恵みに満たしてくださるのか、彼は心の中に覚えて父の身元に帰った ということであるわけなんですけれども、私たちも今この困難な時代の中にあって、私たち自身がやはり主なる神様に立ち返るというのがこの時ではないだろうかと思います。そしてそのことは実はこの一節の2行目を見ると私たちを引き裂いたという言葉が出てきます。直接的にはあのイスラエル王国がもう分裂してしまったということを意味しているわけなんです。あのイスラエルはダビデ王によって統一させられ、そしてまたその息子のソロモンの時代に荘厳な神殿が建造されて神様の栄光が表された。しかしこの偶像礼拝が起こったためにイスラエルは祝福を失う、そしてソロモンの死後この王国は二つに分裂してしまうというような、そのような状況に陥ったということであるわけなんです。まあ、それがイスラエルの歴史ではあるわけなんですけれども、まあ、私たちにおいてはある意味このコロナによって私たちの交わりが分断されていると言えるのかもしれないと思います。まあ、幸いにしてネット配信ということがありますから、離れたところでも礼拝を見ることはできます。でも残念ながら以前のように顔と顔を合わせて交わりをするということがもうかなり制限されているような状況の中にあるんではないかと思います。いつになったらこれが収束するんだろうか、また以前のようにどうしたら私たちは交わりを持つことができるんだろうか、そしてこういうコロナの中にあって、私たちはストレスを抱え込んでしまうわけです。もう交わりがないためにこのなんというかもう不安に襲われたり余計な心配をしてしまう。まあ、この間もある方と久しぶりにお話をしました。まあ、距離を取ってマスクをして話をしたんですけれども、その方は話をすることが良かったって言ってですね、まあ、喜んでくださったわけなんですけれども、私たちは今の時代ある意味本当にこの交わりっていうことにおいてはもう分断されているような状態であるかもしれません。しかし神様は私たちを癒してくださる。この癒すっていうことは、まあ、もちろん肉体の癒しっていうこともあるんですけれども、魂の癒し、心が癒される。神様は肉体だけではなく私たちの心を癒してくださる方である。この一節の終わりを見ると、私たちを打ったが包んでくださるからだというですね、言葉が出てきてます。この同じ時代の預言者であったイザヤも実は同じようなことを彼は語っています。イザヤ書の53章5節のところを見ますと、苦難のしぼめの姿があります。イザヤ書の53章の5節では、その打たれた傷によって我らは癒されたのであると出てくるわけなんです。その苦しみのしもべが打たれてですね、そしてその打たれた傷によって私たちは癒される。一体それは何のことを意味しているんだろうか。それは救い主イエス・キリストの姿である。その打たれた傷っていうのは十字架で釘打たれた、その十字架の打たれた傷によって私たちは癒される。ある意味私たちもこの肉体ではなくてもう心が打たれるということがあるんじゃないかと思います。相手の人の不用意な言葉によって心が傷つく、その人のすることによって自分自身が傷ついた。じゃあその心の傷、精神的な傷はどうやって癒されるんだろうか。実は全能の神様は私たちを癒し、私たちを打ったが包んでくださる。 その愛の御手をもって私たちを包み、その傷を癒される。イエス・キリストはあのマタイの11章の28節で、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、言われているわけなんです。イエス・キリストが私たちの心の重荷を受け止めてくださる。そして十字架で打たれたその傷によって私たちを包み癒してくださる。ですから私たちのその心の傷、魂の傷を神様が癒してくださる。これはもう聖書全体を通して私たちに語られているメッセージであるわけです。そしてただ単に傷が癒されたというだけではないわけです。神様は私たちを神の御前にあって生きるものとしてください。それは2節の終わりに出てくるんですけれども、私たちは御前に生きるという言葉があります。神の前に生きる。確かにこの世っていうのは私たち人間が生活しているわけですし、まあ身近には家族がいたりですね、知っている人たち、友人や知人や、まあ近所の人、職場の人がいるわけです。じゃあ私たちはその人間の中だけで生活してるんだろうか。実は聖書を見ると私たちはただ単に人間だけで生活をしているのではない。実は私たち自身のもう存在っていうのが聖書を通して見ると神様が私たちを作ってくださった。そしてこの方が私たちを愛してくださり生かしてくださっておられる。だから真に私たちが生きるっていうのは人の間だけのことではないということなんです。言うなれば私たちに命を与えてくださる方によって私たちは本当に生きたものとなる。2節の初めを見ますと、主は2日の後に私たちを生き返らせという言葉が出ています。まあ生き返らせということはすなわち死んでいるということなんです。死んでいたものが生き返った。本当に不思議なことだと思います。それは単に肉体の命が生き返ったというだけの意味ではないと思います。それだったら見舞いに生きるということなんて必要なくなってしまう。まあ私の知ってる方も蘇生した、生き返った、もう呼吸も心臓もですね止まってしまった、でも息を吹き返したということを私は聞きました。じゃあ天国に行ったのかって聞いたら何にも覚えてないってですね、言われるわけなんですけれど、でも死んでいたのが生き返った。でもこれはただ単にこの体が死んでいたけれども息吹き返したという意味ではないんです。あのルカの15章の法と息子の話の中で、法と息子を帰ってくる父親は死んでいたのが生き返った、そう言ったわけなんです。その法と息子は肉体的に死んだわけではなかったんです。でも彼は言うなれば心が死んでいた、父親から離れていた、神様との交わりがもうなくなってしまった。まあ言うなればそれがもう霊的に心情的に死んでしまっている。ですから聖書が言うところの生き返るっていうのはこの神様の新しい命に預かって生きるということであるわけです。3日目に立ち上がらせてくださるっていう言葉が2節に出てきますけれども、3日目に立ち上がる、よみがえる、まあ私はイエス・キリストのことを思うわけです。十字架に死んで3日目によみがえるということを弟子たちに約束された。 そして約束された通りにイエス・キリストは十字架に死んで葬られて三日目によみがえられた。でも弟子たちはなかなかそれを信じることができなかったわけです。多分私でもそこに居合わせたら信じることはできなかっただろうと思います。しかしそのように信じることのできない弟子たちにイエス様は姿を現された。平安あれとですね、イエス様が弟子たちの集まっている中で言われた時に、なんと弟子たちは主を見て喜んだとあるわけなんです。復活のイエス様のその姿を見た時に彼らはもう大きな喜びに心が満たされる。ですから私たちもある意味生き返る時がある。心の重荷を背負ってもう魂が死んだようなですね状態になって、しかしそのような私たちを神様は生き返らせてくださる。神様の愛によってあの十字架で打たれた傷によって神様は愛の御手を私たちに述べ、私たちを包み、また私たちの打たれた心も癒してくださる、力を与えてくださる、三日目には立ち上がらせてくださるってあるんですけれども、私たちは自分の力で立ち上がることはできない。しかしそういう神様は私たちを憐んで立ち上がらせてくださることができる方です。ですから私たちはただお互い人間の中で生きるというのではなくて、見前に生きる、ホセはそう言ったわけなんです。神様の前で私たちは真実に生きるものになる。なぜ私たちは日曜日の朝に礼拝するんだろうか。イエス・キリストは日曜日の朝に復活された。一番最初に見たのはマグダラのマリアであったわけなんですけれども、私たちはあのマグダラのマリアのように、彼女は七つの悪霊に苦しめられた。しかしイエス・キリストによって癒されて解放され自由になって、もう喜びが満ち溢れた。ですから誰よりもまあイエス様を愛する、復活されたイエス様に会うということも、あのマリアがもう墓のところに行って復活されたイエス様にお会いした。ですから私たちも実は礼拝っていうのは、このよみがえられたキリストにお会いする。ですから旧約聖書の時代には安息日は土曜日であったんですけれども、でも私たちの誠の安息はこのイエス・キリストの十字架と復活から与えられる。ですから今日私たちは日曜日の朝に礼拝をしていますけれども、私たちも十字架に死んで、その死の中からよみがえられたイエス・キリストを心から褒めたたえる。それが私たちのできる礼拝であるということです。そして私たちは実は大切なことがある。それは3節に出てきますけれども、ホセアは私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようとですね、彼はそのように言ってるわけなんです。もう彼の時代はイスラエルに偶像礼拝が蔓延して、確かに経済的には豊かであったかもしれない。しかしその心はもう本当に貧しい。もう不貧困が行われる。だからホセア書、ぜひ一章から読んでほしいと思います。彼はどのような苦しみにあったのかということがわかるわけなんです。そしてその分裂っていうのは、ただ単に国が二つに分裂しただけではなかった。もう家族がバラバラになるようなですね、そのことを彼は実物教訓として学ばされる。そしてまたもう神様は値を払って、その離れていった妻を買い戻せと言われてですね、彼はそのようなことをしたんですけれども、神様はその新しい命によって私たちを生かしてくださることができる。たとえ私たちが本当にこう何かのことで バラバラになってしまう、分裂するというようなことがあってもですね、神様は修復してくださる。それをただ壊れたものをくっつかせるっていうのではなくて、生き返らせる、新しい命に生かしてください。第二コリントの5章の17節を見ると、誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。だから神様はバラバラになったものをモザイクみたいにつなぎ合わせるんじゃなくて、全く新しいものに作り変えてください。私たちの心を新たにキリストはしてください。新しい新創造の技が私たちの心に表されるということであるわけです。ホセアは3節を見ると、主は暁のように確かに現れる、明けない夜はないと言われてるんです。確かに暗い夜は来るかもしれない、しかし必ず太陽が昇ってもう暁のように明るくなる。まあ言うなればそれは復興、リバイバルということであるわけなんです。イスラエルの歴史を見るならば、確かに2つに分断されバラバラになり、最後にはバビロンによって滅ぼされる。ところがその後、このペルシャ帝国によってバビロンは滅ぼされた。クロス王がユダヤ人を解放する。そしてもう一度ユダヤに新しい国が建設されて、ソロモンが建てた神殿に勝るところの第二神殿が建てられるっていうのが、エズラ記、ネヘミヤ記っていうところに出てくるわけなんです。一度滅ぼされた国が復興するっていう話はなかなか世界史を見てもないわけなんです。ところがユダヤの国はもっと不思議です。その後ローマ時代にまた滅ぼされて、ユダヤ人は全世界に散らわり、第二次世界大戦にはホロコースト、大虐殺、まあ おそらくは700万800万の人たちが殺されたんではないだろうか。まあ日本でも太平洋戦争の時にもう300数十万人ぐらいが亡くなられたっていう話を聞くんですけれども、もう倍以上です。もうこれでユダヤ人は絶滅する。ところが第二次世界大戦が終わった時に、イスラエル共和国があのパレスチナ地に建てられて、まあ今はイスラエルっていうふうになってますけれども、復興しているっていうことです。歴史にもこのような事実があるわけですし、また神様はそれ以上にこの聖書の言葉を持って私たちにこの復興の力を与えてください。私たちは今コロナの中にあって、まあ言うなれば交わりがもう分断されているような状況の中にある。一体どうやってそれが打開されるんだろうか。それは全能の神様によって必ず成し遂げられるということであるわけです。まあ日本の歴史を見ても、今から100年ほど前にスペイン風邪がもう大流行しました。もう今以上に亡くなる方はですね、多かったわけなんです。ところがその後どうだったのか。まあ大阪で起こった出来事であるんですけれども、1917年から18年にかけて、このキリストの再臨運動、イエス・キリストは来られる、それこそ3章に出ている、3節に出ている主は暁のように確かに現れる、もう一度イエス・キリストが来られるんだということがこのクリスチャンの人たちの心の中に起こり、まあ大阪でも、まあ今もありますけれども天満教会にもう立錐の余地がないぐらいにですね、もう人々が伝道集会にもう椅子に腰掛けて話を聞いてるんじゃなくて、もう全員立ってもうすし詰めの状態になってイエス・キリストの救いを聞いているというような写真が残っているわけなんです。私はそれを見て、100年前にあのスペイン風邪が流行って第一次世界大戦もそれで終わってしまった、もう戦死する数よりももう流感にかかって亡くなる人の数がもう圧倒的に多くて、戦争さえもう終わってしまう。しかしそういう中で イエス・キリストが来られる、そのことを信じて、そして救いを伝えていく人たちが起こされた。日本でもそのことが起こった。私たちは主を知ることを切に追い求める。これが今の私たちのなすべきことではないだろうか。大雨のように私たちのところに来られる。この大雨っていうのは冬に降る雨です。冬にイスラエルでは麦をまきます。もう熱帯地方ですか、暑いですから、そんな春からですね、夏、秋にかけてって日本とは全然違うわけです。冬に麦の種をまく。そしてその時に大雨が降って地を潤し、もう発芽していく。そして後の雨、これはもう3月、4月、麦を収穫する前にもう一度大雨が降って地を潤し、養分が溶け、そして麦が吸い込んで大きな実りを成していく。そのようなもう地を潤すところの雨が降る、その約束をこのヨセアはホセアは語ったということであるわけです。もうこれは分かりやすく言うならば、リバイバルが起こる、多くの人たちが本当にこのイエス様を信じるという時を神様は与えてくださる。この日本の地にも、そしてそれは過去の話ではなくて、聖書が言ってるのは今現在のことであり、そしてこれから起こることを実は聖書は私たちに語っているということなんです。確かに過去の歴史的事実はありますけれども、しかし古い、そしてまた記録だけの本ではなくて、私たちに神様は今語ってくださっておられる。私たちが今なすことは主を知ることを切に追い求めるということであるわけです。そしてそのことはこの同じ6章の6節を見ると、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の下げよりむしろ神を知ることであるとですね、あるわけなんです。神様が私たちに求めておられるのは、その真実の愛を知ってほしい。真実の愛とは何か、十字架の愛のことです。神はその一人子を賜ったほどによう愛された、ヨハネの福音書の3章16節にありますけれども、その真実の愛をもっともっと知ってほしい。神様は私たちを愛してくださっておられる。生贄ではないんです。全焼の生贄ではありません。神様が喜ばれるのは、神様がどれほど自分を愛してくださっておられるのか。そして私たちに願っておられるのは、このホセアが言っている、さあ主に立ち返ろう、イエス様のもとに行こう、そのことを今も語っておられる。私たちもこの救い主イエス・キリストのもとに行って、すべての重荷を下ろし、またキリストは十字架にかかって私たちを許し愛してくださっておられる、そのことを知るものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今私たちは困難にあります。ホセアの時代も二つの国に分裂し引き裂かれたような状態でしたけれども、神様は癒し、またその打たれた体をも包んでくださる、その愛を持って神様は今も私たちを包んでくださる方であることを信じます。どうぞまた私たちも信仰によって神様からの新しい命をいただき、立ち上がり御前で生きるものとさせてください。どうぞますますこの主なる神様を私たちは知り、また必ず暁のように確かに現れてくださる、来られる、そのことを信じて待ち望むものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。